半ばの癒しです、木下博之がお届けします、本日は増山玲奈先生と、源先生を、お迎えいたしております、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
AI と美術の関なんで、AI と美術のお話をしてくださると思います。どのような感じ？
はい、はじめましてではなかったです。何度かこちらの番組出演させていただいております。世界を楽園に釣る映画監督、アーティスト、一般社団法人ユーラシア国際映画祭の代表理事、増山玲奈です。本日は、つい先日、おととい、8月の29日まで、横浜の鎌倉美術、そして、横浜の、ギャラリーで、2週にわたって、展示をしておりました、私と本日ゲストにお越しいただいている、舞楽座サムライ総合芸術団体の創設者でいらっしゃいます、家元の源幸四郎さんをゲストまして、今回史上初と有観富士山にもちょっと認定していただきました、私たちが、発案したアート団体ハラミタがお届けしました、人類初の AI との共存芸術ということについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、源さんも自己紹介の方をお願いいたします。
はい、はじめまして、舞楽座の代表の源幸四郎と申します。舞楽座っていうのがですね、武士の武に音楽の楽と書く、舞楽、こちらはですね、武術の美っていうものとですね、能や茶の湯などのちなみの美を組み合わせた侍の美を表現する表現団体です。で、今回はですね、はい、今回はですね、AI が描き出す画像とそれを大きく引き伸ばしてですね、学装しで、その世界観の中から能のようなね、演者が登場してくると、ね、でそれを今度はモデルにしてライブペインティングをしてしまうというパフォーミングアーツですね。
はい、
まあ、その中でですね、現代に、物質化していくという試みですね。
はい、この、人工知能は今第3次ブームが来てると言われているんですけれども、2016年にディープラーニングというものが始まって、人工知能が、様々なものを認識できるようになったと言われております。今回のアートを、作るにあたって、東大で、人工知能開発に松尾研究所で関わっておられます山川博史先生にご助言アドバイスをいただきながら私たち進めてまいりました。山川先生は、全能アーキテクチャイニシアチブという、これから、例えばあのように自分たちの、記憶や、記憶を人生のデータを全部アップロードするという、マインドアップロードという考え方があるんですが、それの元となる、人工知能を現在開発されておられる先生で、私たちもお話を聞きながら目から鱗の連続で世界観がすっかり変わってしまったわけなんですけれども、今日その、どんなところが変わってくるのかということをラジオをお聞きの皆様、そして経済総合分析株式会社の、木下博之社長様に共有できたらいいなと思っております。もともとの発端は、横浜農房店に作品を出そうということで取り組んでいた時に、源さんと私が共同制作で絵を描いている時に、時空を超えて最近いろんな人と出会ってるような な感覚がありまして、こう例えば、歩いていると大英博物館の日本館の、館長もされた、ポールさんにばったり会ったりとか、こういう仕事をしたいなと思うと、もう翌日その方にお会いできたりとか、なんか最近人と人が出会うスピードが速すぎるっていう感覚があって、でその、時空を超えた方々と会える感覚を、パラメイテルみたいな表現をし始めて、でその絵を描いていた時に、まあ、細部を描くのが結構大変だなって話になってきて、そしたらちょうどミッドジャーニーっていうソフトが生まれて、これがあの人工知能が、こう任意のワードを、出すと絵を出してくれるというもので、人間だとこう描くのに何ヶ月もかかりそうなものをものの1分で、はい、表現しちゃうんですよね。
最初すごい衝撃でしたよね。
はい、でしかもそれがこの、この文章の組み立て方によってこの印象派風にも描きますし、画像のサイズも変えられますし、そのタッチの強さであったりとか、その、文章の作り方によっていかようにもこう変化していて、でいつもこう15万人の方が今オンラインみたいに出てて、でその人たちのオープンチャットがありまして、常時いろんな指令を出されている。そして4種類出した画像のうち何が人類にヒットするのかみたいなことをディープディープランニングをずっとこのミッドジャーニーさんされてまして、これを見てたら私画家として25年活躍をさせていただいてるんですけど、岡本太郎賞なんかも絵本で初めて取ったりしたんですけれども、いやちょっとこれかなわないか、いやこれ進化していくと芸術家はものずと描くべきもの変わってくるよなっていう感覚がありまして、じゃあ恐れるよりトライしようという形で、この私たちが表現をしたかった作品のベースを人工知能さんに書いてもらおうかみたいな、
そうですね、
はい、
そういったなんとなくそんな
形で、でこれ早くやったもん勝ちじゃないかっていうのがあってで、この概念を初めてこう美術展で、紹介したっていう、しかもこのオンラインの中のこうスマホの画面やパソコンの画面だけではなくて、私たちはこの T120号っていうサイズになるんですけど、かなり大きな、120×195 ぐらいのこうサイズに、はい、印刷をしまして、それをキャンバスに貼って、その上にさらに自分たちでもこう筆を重ねていくという形で作品を作ったんですよね。
はい、そうだからそのまあ発端としてはですね、まずその衝撃があって、でまあ昔そのカメラがね映った時に、はい、まあ衝動画家とかが仕事が奪われるとかね、いろいろこういうこと事件が起こったわけですけども、今回の、こういう AI が1分足らずで絵を描いてしまうっていうことですね。
はい、
まあこのイラストレーター、特に挿絵画家とかね、まあそういう方なんかは文章でからイメージして描いていくような方は、もうこの AI が描くのと同じような条件ですから、そうすると仕事がね、奪われてしまうとかね、そういうことを危惧されたり、技術的にもね、結構高いレベルの絵を出てくるんですよね。
はい。
これでこれは叶わないとかね、あるいはこの、はい、誰それに画風が似ているとかね、それは著作権は大丈夫なのかとか、いろいろなことが、まあ、議論されている中でですね、まあ、それそのものを、まあ、作品としてどうのこうのというのではなくてですね、まず一つにはそれを、まあ、一つの、まあ、素材として、
はい、
あるいは、その後にいろいろな変遷があって、電脳空間との、電脳空間と現実空間との、まあ、行き来をする、どこでもドアじゃないんですけど、扉のような、象徴として、この絵画を使うっていうようなイメージがだんだん 湧いてきてですね。
はい。
で、その特にまあ、そのきっかけになったのも一つの、地獄の門っていうモチーフの絵画なんですけども、そこからこう、なんか地獄のキャラクターが出てくるとかね、まあ、そういう中でですね、その現実
結構反響がございまして、最初美術館で1週間の展示だったんですが、夕刊富士山にも人類史上初というふうにカラー写真入りで紹介していただいたり、地元 の、 横浜経済新聞さんにも紹介していただいたりしましたら、もっと、展示をしてほしいというお声をいただいて、隣のビルで地下1階にある鎌倉美術さんでも展示を行ったり、横浜を代表する実業家でおられる中山智夫さん、航空機ビジネスで世界で活躍されている経営者の方もモデルになってくださったりとか、皆さん新しい試みだということで、横浜市民の皆さんと盛り上がりながら作っております。で、このあの世とこの世の行き来っていうことを今源さんおっしゃったんですが、まさにここの双方向で、異界と交流していくということが、実はこの人工知能が、これ以上発展していった先にある問題、大きなテーマの一つになってくると、私たち考えております。具体的にはもうすでに Facebook のアカウントなんかで、亡くなられていて、でそこをご遺族の方がうちの誰々さんが亡くなりましたけどアカウントそのままにしておきますねとか書かれていることがあると思うんですが、まあ、Facebook の自動機能で1年前この方とこうしてましたっていうのが来たりした時に、あ、なんかアカウントがあると生きてるような感じがするっていう感覚って多くの方がもう体感されてると思うんですが、そうなってくるとこう電子空間のクラウド上にもうその人がいるあの世になってるというような現象が起こり始めています。でアメリカでは100社以上の企業が、死後の SNS アカウントなどの活用を実際にビジネスとしてサービスを提供されていて、その中ではその方の写真 の、 アップであったりとか文章の組み立て方であったりとか、好きな音楽ファッションそういったものを、組み込んでメッセージのやり取りの癖とかそういったことを組み込んでその人らしい書き込みっていうのを、例えば亡くなった1年後であったりお誕生日の日であったりそう大切な日に提供するサービスというのがもうあるそうなんです。で、これは人工知能が関わって作っているということなんですが、まだ1年に1回のメッセージだけれどもこれが今後毎日その方と会ってるような感覚になる、死後も生き続けるということが人工知能が今後で以上発達していた先にあるんじゃないかということが言われていますよね。
はい、Amazon プライムのねドラマでアップロードっていう作品があるんですけども、これもこのあの世、まあ、デジタル空間のあの世にアップロードして自分の、まあ、脳の記憶とか人格をアップロードしてそれでその電子空間の中で、生きることができる、それでその現実空間の人ともやり取りもできるというようなで、まあ、ドラマの中では 最初の頃は未完成だったんですけどダウンロードっていうのもできるっていうね、
はい、
実験をしてみて、まあ、失敗してしまうんですけれどもそういう技術も
流行ってダウンロードっていうのは実際の肉体に、その個人の記憶や性質や、
人格
みたいなものをこう
もう一回
ダウンロードしてインストールするみたいな、でもう一度命を肉体に戻すというイメージ、
ね、生まれ変わりみたいにね、
はい、
そういうのも、まあ、試みとしてはそのドラマの中ではされている、
はい、
で、まあ、こうどのぐらいの未来なのか分かりませんが、そういうことも可能性として、
はい、
あり得るということですよね。
はい、 またデザイナーズベイビーという考え方もあって、もうすでに遺伝子バンクに行くと理想の遺伝子を女性が購入したりすることもできるサービスがあるんですが、それはあくまで一人の男性の、精子ということになると思うんですが、それを遺伝子分析をして、腕力が強いのは A さんとか、計算が強いのは B さんとか、なんかそういう理想のいろんな遺伝子をデザインして、お子さんを作っていくということも今後できるのではないかというお話を、本日も山川先生とお話ししてたんですが、議題に出されていました。生まれるところそして亡くなった後の世界っていうのが今まで人類史上体験したことがない形で今後揺り動いていく可能性がある時代に私たち生きております。でそういった時代にでは何を今後見ていけばいいのとか、この、今までのデザインとか、アートっていうのはあくまでこの生きている間の、人生をより豊かにするとき、もしくは亡くなった誰かを追悼するという形で、もうそれはあくまでこう今生きている私たちを主体にして、作られてきた芸術なんですけれども、今後私たちが芸術家として、取り組んでいきたいなと思う領域が広がったということだと思うんですよね。そして生まれる人生はどうやって、人間は何のために生まれてどこに行くのかっていう、この双方の境界線が今揺らいでいて、でこの揺らぎをどのように見ていくのかということを木下社長様のような哲学者の、先生方も一緒に時代とともに考えていけたらいいなと思っています。でまたなぜ今この人工知能に注力をしていく必要があるのかと言いますと、人類というのは増えすぎていて、今この地球上にこれ以上人類が増えていった時に、こう地球と人類と他の生命体も、動物たちも含めて、生存できるのかというギリギリなところに私たちいるんだという認識が必要になってくると思います。これ以上、指数感性的な自己複製によって、人類だけが増えていくと、この環境破壊も進むし、ひょっとしたら誰か強靭がボタンを核のボタンを押すことによってみんなが亡くなってしまうかもしれない、その状況を改善するために一部の人工知能と一緒に新しい社会を作っていく必要があるんじゃないかということを山川先生が提唱されて、生命革命という言葉、はい、これも実は展覧会の初日に先生が初めて世の中に提唱されたんですよね。
初発表でね、
はい、
なのでそれも衝撃でしたよね、
はい、
この講義の中で、情報の生存っていう言葉が出てきて、
はい、
まあ、私も事前に資料を読んでいたので、その部分がちょっとこう違和感を感じたんですね。情報というものに対して生存ということが書かれていてですね、そもそも情報が生きてるんだったかというね、いう違和感があったんですが、まあ皆さんもよくご存知かもしれませんけど、リチャード・ドーキンスさんのヒポ的遺伝子っていう考え方があって、で DNA っていうのもある意味においては、まあ、塩基配列の情報なわけですよね。その情報を生き延びるために、まあ、その乗り物のような我々の生命というか体っていう考え方があって、まあ、突き詰めていくとその情報をこう生き延びさせるということを、まあ、我々はやっているっていうふうに、山川とその何のために生きているのかとか、人間とはっていうその根源的な問いのところにまたこう揺さぶりがかけられたような印象があって、でその話 話を聞きながら、私自身が、まあ、取り組んでいる、まあ、刑事物の中に、脳の要素があるんですけれども、その脳というのが、アナログ的な仕組みでその情報をこう生存させる、まあ装置だったのかというようなまあイメージが見えまして、でそうなると、その AI と脳の共通点みたいな伝統芸能と配信技術の AI というものもかなりイメージは隔たってますが、ここに込められた意味合いとか、活用の仕方みたいなものに、共通するものが見出せるのではないかなっていうふうに、感じたんですよね。
なるほど。確かにその脳というのはもともと死者の方であったりとか、こう亡くなられた武将のための追悼であったりとか、そういった形で演じられる芸術だというふうに源さんに教えていただいたんですけれども、これからこう一回、生まれてそして亡くなるというこの境界線が、領域が変わっていく時代に、日本で600年前に生まれたこの脳であったらその異界との交流がしやすいというか、そういった特徴があって、逆にこれからの時代起こっていくときにその伝統芸能を通じて異界交流をすでにしている脳というものと人工知能が作っていく、変えていく、死生観というのが合体したときに何か起こるなっていう感じがありますよね。
そうですね、そこに現代のまあ、あの世とかその、死後の世界一回交流っていうのが見えた感じがしたんですね。まず、まあ、科学技術がこれだけ発達した中で、あの世とかこの世とかね、死後の世界とかっていうのがこう遠い存在にだんだんなってきてると思うんですね。昔はやっぱり本当に幽霊がいたかのように思われていた時代もあったと思いますし、人里から少し離れた森の奥の暗いところには魔物が住んでいるとかね、そういうふうに異界のように思われていた時代もありました。に対して今もうこうそういう何て言うんでしょうね、人が入り込めないような森みたいなものは、まあ、だんだん少なくなっていって、街灯もありますし、暗い森っていうのがだんだん減っていった。そういう中でですね、このメタバースの空間であったり、電脳空間っていうのは我々が認識できる実際にそこに存在する現実世界とは別の異界っていうのがあるわけですよね。でその中に、霊魂のようなものや神のようなもの、はたまた妖怪のようなものが住んでいて、それらとこう遭遇することができるっていうのが能が演じていたような内容と通ずるところがあるんですね。
なるほど。今のお話を伺って木下さん、何か感想であったりとかご意見ありましたら教えてください。
そうですね、とても、はい、そういう風な考え方をされるんだなというところですね。なんか遠い話だなと思いますね。うん、やっぱりこう物を作られる方ってすごく勤勉で、いや本当にすごいなと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ遠い話のようで、実はもうすぐ訪れてしまうものなのかなっていうことと、あとできたらこの地球上で 生き続けたいっていう気持ちが私すごくあるんですよ。で、
地球が滅びずに、
地球が滅びずにできたら、まあ、孫の顔も見たいし、孫のその下の世代たちも幸せで生きれるような環境を、整えたいっていう気持ちがすごくあって、でそうなった時に実は、まあ、ある意味こう人工知能と、人類が共存しながらこの樽を知るであったり、この、今は日本の伝統芸能の話されましたけど、この江戸時代ぐらいの日本人の感覚で全地球人が生き始めたら、ひょっとしてこの破壊を止められるかもしれないという思いがあって、でそれをするためにはサムライ AI みたいなサムライ AI を一緒に作って、それをこう全世界に広めながら、サムライ AI とその人類が共存していくみたいな感覚を広げられないかなみたいなことも考えています。でやっぱりですね、私この肉体でものを感じたり見たりっていうことを長く人類は、人類になる前のミトコンドリアぐらいまで遡ってからも、やはりその生命体として生きてきたんだから、やっぱりそんな簡単に人工知能に体を上げたくないなっていう感覚があって、一方で調べていくとアップロードとか、人工知能って今私たち言ってますけど、これって1代目までらしいんですけど、どういうことかっていうと、人工って名前がついているのはあくまで山川先生のような博士がプログラムをして作ったものが1代目が人工知能。ところがこれって2代目から人工知能がもう自ら考えて開発をして、よりアップデートして地球の温度が高くなるなら高くなるのに合わせて、ひょっとして放射能が濃くなってるなら濃くなってるのに合わせてデザインして作っていく新たなる生命体を自分たちで人工知能が作ってしまうという未来ももうすぐ来るらしいんですよ。でそうなった時はもうそれは人工ですらないので、デジタル生命体という新しい生き物になるらしいです。木下さんどうしましょう、こんな時代に私たち生きてるんだということが分かって、で来たるべきそういう時代に向けて、まあ、少しずつ自分たちのビジョンを、まあ、変えていったり、暮らし方を変えていったり、あと表現するテーマっていうのもすごく広がってくるというか、芸術家としてこの時代をどう捉えるのということが今問われてるのかなと思います。
思いますね。ここで、まあ、マーケティングと収入の関係がね、まあ、3分の1になったり3倍になったりするっていうことね、半ばの位置ですね、真ん中にいると起こるってことをね気づいたんですよね。
ありがとうございます。
あで私はですね、そう、その何だ、その真ん中にいる人ですね、この人はだから例えばマーケティングの効果が3分の1ぐらいしかない。でそう、同じ VTuber さんの中でもだから3分の1ぐらいしか伸びないとね、しょげている人がいたんだけれども、でもそのなんだろう、みんなからの信頼の厚さっていうか、コンバージョンがまあ3倍あって結果としてはいいかなということに気づいて、こうなんかいいかなと思えたっていうことを言っている人が2通りの人が2通りいたんでね、ああお友達がいるんだなと思ったんですよ。でそれ以来なんかこう透明な気分になった。まあ、すごい大手 VTuber さんのね、まあ、知らぬフレアさんとね、はい、雪城まひろさんっているじゃないですか、二次三次。
はい。
そのあたりの人がなんかそんなこと言っててね、ああ、共感できるなと思いましたね。まあ、例えばだから同期の子が87万人いるけど、私は19万人しかいないけど、まあ、それでもすごい
し。19万人もすごいよ。
はい。すごいけど3倍開きがあるじゃないですか、なんか。
はい。
だから同じだけコストをかけて。ありがとうございます。はい、この度お越しいただきありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ありがとうございました。